ただいまから2024年12月6日礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はご起立ください。それでは前奏のうちに事の整えて礼拝に備えましょう。少子礼拝の招きの言葉。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美賛美します。新聖歌の60番雨土こぞりて。真の祈りをお祈りしたいと思います。前のスクリーンにも映されております。そしてまた新聖歌の826番のところにもありますのでご覧ください。真の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは今をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものであればなり。アーメン。
それでは司会者の方で初めにお祈りさせていただきます。愛します天のお父様、12月6日太鼓節をあなたが迎えることができ、あなたを誕生を祝いする12月、本当にあなたが一人一人がまた私たちのうちにもどうかその礼を持ってこの礼拝に備えてくださったことを感謝します。どうかまた今世にあってコロナウイルス拡大しておりますけれども、どうかその中にあっても私たちが今礼拝を守ることができ、そしてまたその中にある病にある方々のうちにもあなたからの癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。どうかこの礼拝の中にあって最初からあなたが言ってください。そしてまた奉仕に携わる一人一人をあなたがその礼拝奉仕全うさせてくださいますようにお願いいたします。そしてまたこの礼拝を覚えながらにこのところに来られない一人一人がありますけれども、どうかその一人一人をあなたがそのところでの恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。また礼拝をどうか準備してくださった一人一人のうちにも感謝します。どうか今からのひとときあなたがこの礼拝をお守りくださり、特に講談を追放しをあなたが伝えてくださいますようにお願いいたします。これらを一切をあなたにおいだねし礼拝を持てることを感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。 これは、賛美歌の方でありますので、賛美歌の方は469番前の作りに移されておりますので、よろしくお願いいたします。ダビデの村の賛美します。使徒信条新聖歌の826ページオレンジのページのところにございますのと、前にスクリーンに映されていますのでご覧ください。使徒信条、
これは天使の救い主、全能の主なる神の真実、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の義に確かまえり、賢いより光りて、生ける者と死にたい者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖女の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の 歌を賛美したいです。新聖歌の89番、神は一人を賛美します。 旧約聖書の1185ページ。イザヤ書11章地からお読みいたします。エッサイの根くぶから新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、知恵と力の霊、死を恐れる知識の霊である。この方は死を恐れることを喜びとし、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって批判判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の内で知恵を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰で帯となり、真実がその胴の帯となる。それであとは続いて、53章1節から3、ページ数は1258ページ。53章をいたします。私たちが聞いたところ、誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に彦星のように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見えるべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見えもなく見栄えもなく、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人は顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。以上です。それではこのところから彦星の信仰と題して辻先生より説教していただきます。
おはようございます。アドベント第2週の礼拝を心から感謝をしたいと思います。今日初めに心に感謝をしてお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い主の皆を覚えて心から感謝をいたします。いろんな危険やまた問題の中にあっても、今このように共に集められ皆をあがめ、主を褒めたて、また御子イエスキリストのご降誕をお迎えする備えがなされようとしていることを心から感謝をいたします。この礼拝の時を豊かに祝福してくださいますように、お一人一人のうちにあって御子イエスキリストが本当にご降誕し、心からお迎えするその備えがなされていきますように。リモートにおいてそれぞれの地で礼拝を捧げておられる方々の上にも神様の豊かな祝福がありますように。感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。今日のテーマは彦星の信仰というテーマにさせていただきました。でそれは今お読みいただきましたイザヤ書53章の2節に、この彼は主の前に彦星のように生え出たと出ております。恥ずかしながら実は彦星という言葉、まあ、ほとんど聞いたこともないし、私自身ですね、もちろん使ったこともないような言葉ですね。彦星というこのイザヤ書の その聖書の新改訳の2017年版ではこれでここが初めて非公害という言葉が使われています。まあそれと、もう一つ前の第3版というので新改訳聖書私も使っておりましたですが、第3版ではこの2編のこの非公害という言葉が、使われていないんですね。これは普通のあの若枝のようなそういう言葉になっていました。まあ、その辺のところがなぜこの2017年版の新しい版で、まあ、非公映えという言葉が使われるようになったのかというその辺のところを今日ご一緒に考えながら、御言葉から教えられたいと思っております。その非公映えという言葉の意味、まあ、これはもう皆さんも辞書で引いていただければ分かりますが、あの漢字は非常に難しい漢字、一文字なんです。ちょっと口では言えないというあのどうぞお調べください。まあ、あの上は草が森、そしてあの真ん中にちょっと難しいのがあって下は木です。ですからあの 木や、まあ、あの植物に関係があるというのは分かりますが、あの難しい漢字を一文字で表しています。で、非公というのは、まあ、調べましたらこれは、まあ、辞書で見れば分かりますが、孫、お孫さんのあの孫ですね、孫という意味です。で、映えというのは、生える、その地面から植物が生えてくる、芽が出てくる、生えてくるというそういう意味で非公映えというのが使われているそうです。あの樹木の切り株や根元から生えてくる若枝のことを表すというふうに説明されています。で、あの2017年版の聖書の中付きの聖書をお持ちの方にはですね、この中の部分には木の脇芽、木の脇、横から出てくるあの芽ですね、新しい芽、木の脇芽、直訳は血のみご、赤ちゃんのあの血のみごと説明されています。これも不思議といえば不思議ですが、まあこのことも後からまたご一緒に考えたいと思います。で、この53章、まあ、先にあの11章をお見いただきましたですが、この53章、イザヤ書の53章は、クリスチャンであれば多くの方がご存知のように主イエスの受難を表す預言、イザヤがイエス様の700年前に預言されたこのメッセージであるというふうに私たちは理解しています。ですからこの非公映えのように生え出た若枝というふうにこの記されているのはイエス様の誕生を預言していたということは、分かるわけであります。そしてまたこの11章、イザヤ書の11章1節では、この非公映えはエッサイの根株から出る、若枝はエッサイの根株から出るというふうに記されています。エッサイはこのダビデのお父さんの名前ですね。あのダビデ王、統一王国を作ったあのダビデ王のお父さんの名前です。エッサイ、ダビデと続くその家系から若枝が出るということは、イエス様が誕生するということを表しています。まあ、同じ血筋であるダビデの根株から誕生するということを、まあ、語っていますね。そして、今日修法にお書きいただきました、今週の聖句は黙示録の新約の黙示録22章の16節を挙げていただきましたですが、そこにはこういう御言葉がございます。私イエスは御使いを使わし諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、 輝く明けの明星である、このダビデの根というところですね。それがエッサイダビデの家系によってイエス様がこの地上に誕生してくださったということを表しています。でもう一つ、まあ、これも皆さんがよくご存知のマタイの福音書の一章一節、これはもう開けていただかなくてもいいと思いますが、あの系図が出てまいりますが、一章一節の系図の最初の言葉はアブラハムの子、ダビデの子としてイエス様が誕生した。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というのが、マタイの福音書一章一節の御言葉です。まあその誕生したことがこの後後にこの系図によって証明されていますね。アブラハムから始まったこの、そしてダビデ、さらにイスラエルのこのそういう子孫系、血筋から誕生したのがイエス様であるということが示されています。まあ、このようにイエス・キリストの誕生というのは、旧約聖書から新約聖書につながって連続性のある出来事なんだということ、これは非常に大切なことではないかと思います。新約の時代になって、あるいは、何十年前かに突然現れた救い主のことではない、旧約聖書にそのアブラハムの時代から予言されていて、そしてイザヤによっても予言された、そしてこのその予言のメシア救い主がこの神様によってイエス・キリストによって誕生し実現したということ、神の救いの歴史といいますか、これは大きな流れの中で神の救いの歴史というのはイスラエルの民の歴史によって語り継がれてきたことであり、イエス・キリストの誕生によってそして実現をしましたというのが、まあ、聖書旧約新約を貫く大切なこのメッセージであります。私たちは今このアドベントの時、改めてこのメッセージをですね、この歴史の重みとともにと言いましょうか、歴史の重み、3000年4000年の歴史の重みの中から、今私たちはそれをこの神様のメッセージを聞くことができているということを本当に感謝をしたいと思いますね。で、この飛行梅のように生え出たというあのイザヤ書53章の2節、この言葉ですが、もう一つちょっと不思議な使われ方をしています。不思議なというと変な言い方ですが、先ほども言いましたように、この第3版の新改訳ではこのイザヤ書53章の2節は若枝のように芽生えというふうになっているんです。飛行梅という言葉は使われていません。若枝のように芽生えとなっています。まあ、それをですね、新改訳のこの2017年版の新しい翻訳では、この若枝という言葉をあえて同じ新改訳の版が変われば、それが飛行梅という言葉が使われているということです。まあ、あえてこの若枝から飛行梅というのに変えたというのは何かどういう意味なんでしょうね。少しそれを考えたいと思うんですが、実はこの手元にある、いろんな翻訳の聖書をちょっと調べました。そうすると不思議なことにと言いましょうか、この黙示録22章の16節、この言葉ですね、この先ほども言いました、私はダビデの根というふうに記されている言葉が、これが文語訳聖書、まあ、若い方にはちょっと馴染みがないかもしれませんが、私たちの代では文語訳聖書というのも今もまあ販売はされていますが、この文語訳聖書ではこの黙示録22章16節ダビデの根というところが飛行梅となっているんです。まあ、文語の言葉ですけどね、まあ、文語の言葉ですけど今もまあ、辞書に調べられ使われているということです。そしてもう一つ、新共同訳聖書、 日本聖書協会出版の新共同訳聖書、これも昨年でしたでしょうか、改訂版が出ましたですね。その改訂版を見ますと、このダビデの根というところ、ここもこれが執行場合になっているんです。ところが文語訳も新共同訳の改訂版もイザヤ書53章2節では執行場合ではないんです。和解だ、まあ、神明といいますか、そういうふうな言葉が使われています。まあ、逆になっているという、なんとなく感じがいたしますね。ですからあえて新改訳も第3版から2017年版では、この若枝を飛行場に変えたというのは、やはり、まあ、翻訳の先生方といいましょうか、これは責任がまあ個人ではなく委員会の翻訳ということになっていますが、若枝と言い換えたということには何か意味があるんではないかと、イザヤ書53章2節をですね、若枝を飛行場に言い換えたということに何か意味があるんではないかというふうに思われますね。まあ、私も詳しく調べたわけではありませんが、まあ、大切な今日のメッセージのポイントがあるんではないかというふうに思いました。飛行場合は先ほども言いました樹木が一旦切り倒されて根元だけになったところ、しかしその根がまだ生きていてと言いましょうか、その根が生きていてもう一度その根から新しい芽が出てくるという、それがいわゆる飛行場合と言われているものだと思います。ですから切り倒されることなく育った樹木からももちろん新芽が出てきますね。切り倒されていない木からも出てまいります。だからそれと少し意味が異なっているところで、あえて若枝というのと飛行場へというのに変えているんではない、変えたのではないかというふうに思います。切り倒されることなく育った樹木から出た若枝ではなく、切り倒された根元からもう一度育ってきた新芽、新しい芽、若枝がこの飛行場へというふうに言われていると思います。そしてこの樹木にもちろん例えられているのは、神に選ばれ愛されて育ってきたイスラエルの民のことですね。また一章一節のあの系図にありますように、彼らの信仰の父アブラハムから始まって、アブラハムに導かれて神の約束の地カナンにこの民族、この人たちは入りました。しかしその後の歴史は神様から何度となく警告を受けながらも、神様への背信の象徴である偶像礼拝から彼らは抜け出ることができませんでした。新しい地カナンに入って外国の神々である偶像礼拝に染まることのないようにという警告を何度となく与えられながら、彼らはそこに染まってしまい、そこから離れることができなかったというのを私たちは旧約聖書で読むことができます。しかしそんな中でも神様の彼らへの愛と期待は変わらなかった。神はこのダビデ王を選んでくださって、そしてイスラエルの国を統一してくださり、繁栄の基礎を築きました、築いてくださったと、国の統一と繁栄が与えられました、ダビデによって。まあ、しかしそれも歴史の流れの中で見ると、そのダビデとその子ソロモンまではなんとか続きましたですが、ソロモン亡き後、その統一王国は北と南に分裂してしまいました。ソロモン自身も、外国の女性を多くこの召し入れることによって偶像礼拝に染まっていったということが記されています。 エッサイから続くダビデの血筋を引く王国も結局滅ぼされてしまうということになっています。なってしまいました。神様は他国を侵略させる、他国によって侵略させるという方法によってご自分が選ばれたイスラエルという、まあ、いわゆる民族、樹木ですね、木に例えれば樹木をここで切り倒されたんです。国が滅ぼされ、彼らは本当に、捕囚として外国に連れて行かれるということになりました。まあ、この歴史の流れが、エッサイの根から成長したダビデ王国が切り倒され、切り株だけが残ることになった歴史的なこの流れです。今はこのイスラエルの民の樹木は一時は繁栄をいたしました。しかし本当に神様に従い通すことができずに、そこで切り倒されて、残るはわずかこの根株だけであったということが言えます。しかしそれでもなおイスラエルに対する、この民族、民に対する神様の愛と期待、アブラハムによって選ばれた、神に選ばれた、まさに神の民です。神様の愛とこの民族に対する期待は大きいものがありました。ですからどのように外国に侵略されようともですね、この神様の愛と期待は消えることがなかった。その神様の愛の表れとして、このイザヤ書11章の予言がイザヤによって与えられたということであります。一度は切り倒され、枯れてしまったかと思われた根株がなんと生きていて、そこから新芽が出てきた。それが成長し実を結ぶようになるというメッセージがイザヤによって語られたんです。もちろん神様がそのイザヤを通してお語りくださったということです。イスラエルの民は神の御心に反するものとなって、神によって一度は切り倒されました。ですからその残った根株から育った新しい芽、ヒコバエ、これがヒコバエですね。ヒコバエがこれまでと違った成長をしなければなりません。それがイザヤ書53章でこの読んでくださった箇所であります。以前ソロモンのような華々しい豪華なこの見栄えはありません。2節、53章の2節、彼は主の前にヒコバエのように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。新しい彦星として芽生えてきたこの新芽は、今までと違った新しい歩みをしなければならなかったということでしょう。そのメッセージとして、イザヤが与えられたメッセージは、このイエス・キリストの十字架と復活によって実現がしたというのが、私たちに与えられている本当にこのアドベントの時のメッセージではないでしょうか。神はご自分のお選びになったイスラエルの民が、その御心に背く生き方をするときは、決してこれを見過ごしたりなさいませんでした。またその彼らの偶像礼拝、神様に背く行いを決して曖昧になさる方ではありませんでした。その木がダビデ・ソロモンの時代に大きく成長したかに見えたその木が、 切り倒されてしまいます。しかしそれとともに神は一度ご自身が選ばれたものに対しては最後まで徹底して神ご自身はその責任を全うされるお方です。選ばれたこの民に対する神の愛と期待は変わることがない。一旦切り倒された残った根元ですが、その根元は根株はまだ生きていた。そこから新しい芽が生えれます、新芽が出てきますよというのがこの引こばえというものであり、それに対する改めてその私たちの信仰をもう一度新たにされるということではないでしょうか。神の裁きと救いという相反することが同時に実現したのが言うまでもなくイエス・キリストの十字架であり復活であります。一度は死んだように見えた根株から生え出た引こばえにこそ私たちの救いの希望がかかっている。今年もこのアドベントで、そして、クリスマスの礼拝をまた控えているこの時でありますが、今年はもう年の初めから大きく本当に、コロナ危機の中に置かれて今なお、まあ、お互いその気をつけなければいけない点がありますが、しかし神様のご愛と導き、その神様への信頼ということをいよいよ私たちはこの時こそ本当により確かなものとさせていただく必要があるのではないでしょうか。昨年も、まあ、いつものように私たちはアドベントとまたクリスマスの時期を1年前には迎えました。その時にこの引こばえが、新しく出た引こばえが1年経って今どれだけお互いのうちに成長しているでしょうか。まあ、これを言いながら私自身もお前はどうだと言われるとはーっとこう頭を下げるしかないかと思うんですが、昨年この新しく生え出たこの新芽が今どれほどに1年間経って成長しているでしょうか。それを本当に、私たちは覚えながらも、しかしもう一方改めて今年またこのように、多くの方々と共に、また全国の市にある兄弟姉妹方と共に、また新芽が生えてくる、このアドベントとクリスマスの時にもう一度その新芽が生えてくるように、生え出てくる、そのような今あの恵みのうちに置かれているんだということを私たちは覚えなければいけないんではないかと思いますね。来年またこの1年間でその新芽が、まあ、新芽のままで枯れてしまうということは必ず、これはありません。少なくともありません。神様が芽生えさせてくださった新芽です。それを必ず成長させてくださいます。私たちに与えられているその新芽を成長させる、まあ、あの肥料といいましょうか、大切なのはやはり御言葉と祈りによってその新芽が成長していくということ。今この教会には、祈られていますように、新しい牧師が与えられるようにという祈りが重ねられています。来年には本当にふさわしい方が示されて送られることを祈りながらですね、お一人一人皆さんのまたこの今年クリスマスに入れる新芽を大切にし、また成長していくことを願い、共にまた礼拝を捧げることができればと願います。お祈りをいたします。私イエスは御使いを使わし、主教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫 輝く明けの明星である。恵み深い天の父なる神様、お一人一人いるうちに今年もまた新しい芽が、信仰の芽が生え出ていることを、また神様がそのお一人一人を通して成長させてくださることを覚えることができて感謝をいたします。教会の祈りに応えてくださり、新しい牧師とまた新しく救われる方々が与えられてくることができますようにも、神様どうぞそれぞれお一人一人の祈りをさらに熱くまた確かなものとしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の時をこれから感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の69番、S サインの音より賛美します。献金は神への感謝を表すものでありますから、理解のない方、準備のない方が袋を回っても横後ろに回してください。
お祈りいたします。天の父なる神様、今日、このようにアルベント第2週を、 兄弟姉妹などと共にお伝えすることができましたことを感謝いたします。私たちは本当に今、田中の憐れみによって生かされていることを本当に感謝する日々です。メッセージありがとうございます。どうぞ、このアドベントの、時にあなたが私たちに本当に、憐れみと恵みを、与えてくださることを感謝するひとときとなりますように、今から献金を捧げいたします。どうぞ主よ、私たちが本当に感謝を持って捧げることができますように、またその感謝を持って捧げた献金をあなたが尊くお持ちくださいますように、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
立ち入れる方は登録してください。そして章へ63番賛美して祝祷交渉で終わりたいと思います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。アーメン。
他に 報告をございましたが、はい、後ろの方に貼っております、遊泳杯のですね、聖書朗読者、あとまだ3名ほど、余裕がございますので、ぜひですね、応募していただきたいというふうに願います。最終的に執事さんがその中でバーッと入って終わりみたいにならないようにですね、皆さんの中で積極的にですね、名前を書いていただけたらと思います。よろしくお願いします。
他に報告、名前は司法の少し見落としてください。教会ニュース、今週の予定ですけれども、今週、アドベント、スカイコックスイエス、これ、の意味を深く知ることができますように、大阪府は、新型コロナの非常事態という状況になります。日頃の生活から教会での生活に至るまで皆さんともに注意深くありましょう。今週の予定は8日火曜日は、10時からお借りなくて、9日は水曜日は10時半から午前の祈り、そして夜は、7時半からの祈り会、そして、13日には7時会がありますので、よろしくお願いします。祈りの課題も、ありますので、時期お越しの将兵のために将兵の動きが主の一日と守りの中で行われますように、今年を迎えるための経済的な必要が満たされますように、ご高齢の方、体調の優れない方、礼拝につなぐことができない方のために、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会によって感染が広がらないようにということで、どうかまた祈りを込めて、くださいますようにお願いいたします。これで一応礼拝を終えたりですけれども、今日は分岐がお願いします、はい、ありますか、はいはい、
それがありますように、大阪府での非常高いデートですかね、今出てますから、この後は分岐後に水会を行って、今後の礼拝に向かって協議いたします。また受け手がありますから連絡の入力もよろしくお願いいたします。藤井さんは終わったら教室の方に集合しました。
ちょっと勉強なので。 ここで。 どうしてもカメラが早くらで、
あの、それじゃない。